78.0 Typhoon FM.
こんにちは、Typhoon FM ナビゲーター諸見里杉子です。この時間の一枠は一般社団法人琉球フィルハーモニックについてお話伺っていきたいと思います。一般社団法人琉球フィルハーモニックから代表理事の上原正弘さんです。こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。そして上原玲子さんです。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。あの何度か、一枠には出演いただいてるんですけれども、改めてまずはその一般社団法人琉球フィルハーモニックって一体何、っていうところから。
そうですよね、あのこの琉球フィルハーモニックっていうのは今から約2年半前に、あのそれまではですね、あの琉球フィルハーモニー管弦楽団としてオーケストラ活動を続けてきたんですが、法人化をしようということで、一般社団法人琉球フィルハーモニックっていうのが法人名と、オーケストラ名がですね、琉球フィルハーモニックチェンバーオーケストライオという形になってます。
つまり、プロの集団の集まりってことですよね。で、ジュニアもあるって伺いました。
そうですね、ちょうど、今から1年半前にですね、那覇ジュニアオーケストラっていうのを、立ち上げまして、その、社団法人の方でですね、その運営の方も、行っているっていうところです。
じゃあ、音楽をお届けする、2つのチームをまとめているというふうに考えていいんでしょうか。
そうですね、一つはプロオーケストラとしてと、もう一つは、ある意味人材発掘と育成の部分のこの2つの柱で、活動してます。
で、年間本当にこういろんなところでコンサート活動をなさってるんですけれども、
そうですね、例えば昨年は第1回定期演奏会とかですね、それから平日のお昼に開催するアフタヌーンコンサートと、それから0歳から鑑賞できる大きな絵本のコンサートとかですね、そして今年は2月の末に沖縄県などから委託を受けまして、県民クラシックコンサートということで、大編成のオーケストラで、読谷、金、久米島まで公演をしてまいりました。
オーケストラに触れる機会っていうのはなかなかないですね。
そうですね、
それはお届けするということですね。そしてジュニア の、お話も伺っていきたいなと思うんですけれども、立ち上がりましたよということで、お話しいただいて、すごく玲子さんがですね、嬉しそうにお話しなさってたので、子どもたちとやっぱり関わりたかったんですっていうような、
そうですね、私は沖縄に引っ越してきてもやがて20年になりますけれども、沖縄の子どもたちの元気いっぱいさと、感性の豊かさですね、それをずっと感じてきましたので、やはりこのオーケストラの楽器に触れてそれを発揮してもらえればっていうのができたっていうのが本当に嬉しくてですね、毎回子どもたちの笑顔に励まされながら、また楽しませてもらいながら、そして音楽をですね、一緒に楽しんで、ハーモニーを作っています。
何歳から何歳まで参加するんですか、ジュニアの方は。
小学校1年生から高校2年生までも募集してるんですけれども、高校2年生で入団して、高校3年生までですね、活動できるようにしております。
そうなんですね。で、現在何名。
一番最初は弦楽器から始まって、去年には管楽器も募集をしてですね、今全部で40名入れます。
結構な数ですね。子どもたちもね、一生懸命こう楽しく音楽を学んでいるということですね。今回、お話を伺うのは、ここなんですけれども、琉球フィルハーモニックの活動の一つとして、僻地校に音楽を届けようということをなさってるんですね。
そうですね、県内、離島も含めてですね、10名以下の児童生徒数が、10名以下の学校がですね、小中で約20校以上あるということが分かりまして、それでやっぱりそこに生演奏を届けたいなということで、この授業を始めています。
2014年に初めて実施なさったということなんですが、
そうですね、その前はですね、実は東日本大震災がありましたので、それの、 地元 の, その仙台のオーケストラの支援コンサートがありましたが、その後に2014年度ということで、はい、あの小学校のこれは津波小学校というあの北部の方にある学校で生徒数が22名の学校なんですね。
あ、そうなんですか。
はい、そこで、バイオリンとピアノでコンサートを、まあ、音楽室で十分なので、はい、そこで、はい、演奏してまいりました。
22名、はい、玲子さん、あのジュニアオーケストラの子たちよりもまだまだ少ないですね。いかがでしたか、あの昨年の津波小学校でのコンサートは。
そうですね、あの大宜味村ということで、まあ、那覇から車で行きましたけれども、あのもう音楽室にも真ん中に子どもたちが集まるぐらいの人数で、本当に間近にあのピアノとバイオリンの、ね、楽器を感じていただいて、またあの、まあ、子どものサイズに合わせたブース楽器というんですけれど、うん、あのバイオリンでも大人サイズ子どもサイズとありまして、うん、その楽器を持ってきましたので、全員にバイオリンを弾いてもらうという体験コーナーもありまして、意外とあの綺麗な音が出たって喜んでましたね。
あ、そうですか、はい、あのああいうバイオリンとかに子どもたちは触ったことってあったんでしょうか。
いや、もう見たのも初めてっていう子がほとんどでしたので、あの、まあ、バイオリニスト の, あの、まあ、うちのコンサートマスターのですね、宮原美香さんがこうやって挟むんだよ、こうやって持つんだよっていう風にして教えて、ちょっと、まあ、先生が手を添えて弓を動かしたらいい音が出たのが嬉しくて、今度は自分でやるとかですね、はい、結構盛り上がりまして。
そうですか、
はい、校長先生もあの羨ましそうに眺めてらしたのでコンサート終わってからですね、はい、あの演奏してあの触ってもらったらですね、もう憧れだったんだよねっておっしゃってました。
ね、あの CD ですとか、まあ、テレビラジオなどで触れることはあっても、
はい、
あ、この楽器がああいう音出すんだ、なかなかちょっと、ね、つながらない場合もあるかもしれないですね。
そうですね。
やってみていかがでしたか、上原さん。はい、
あのまずさっきおっしゃった通り CD とか、まあ、今あのこういろんなこう電気機械でインターネットも含めて音楽が聴けるんですけど、やっぱり生演奏っていうのは目の前であの聴けるもんですから、うん、その楽器の本来の響きとかですね、うん、そしてその息遣いとか、それを間近で感じてもらえるのがやっぱりこの、公演の魅力だなって改めて子どもたちの反応を見て感じました。
うん、玲子さんいかがでしたか。
あのまあ、私たちの演奏に合わせて子どもたちが練習している曲を歌うっていうコーナーもあったりして、うん、あの実際にいつもはピアノの伴奏だけだったところにあのバイオリンのメロディーが重なったり、うん、それを感じながら子どもたちがまた生き生きと歌っているっていうこともあの実際にその場で一緒に共演するというあの意味合いとしては、うん、あのそこに行くっていうことであのできたことだと思いますし、うん、そしてまたあのやはり音というのはですね、あの空気を楽器の振動から空気を伝わって、で耳だけではなくて肌とかいろんな形で振動を体で受け止めてると思うんですね。それをやはりこう体とあの心とそして、目と耳とっていうことであの感じてもらうっていうことが、やっぱり子どもたちの目の輝きが本当に公演中ずっと光ってたのが印象的でした。
なんかじゃ あ, あの上原さんや玲子さん、はい、またね琉球フィルハーモニックの皆さんも子どもたちからなんかこう、はい、パワーをもらったわけですね。
そうですね、やっぱり反応を見てると演奏してるメンバーもやっぱりあの嬉しくなってきたりとかですね、そこでまた音楽をこう伝えようっていう気持ちになったり、やっぱりそれが一番かもしれないですね、まあ、交流が生まれるっていうか演奏はしていてもですね、はい、それもやっぱり大きな演奏者にとっての魅力でもあります。
そうですよね、あのその音楽で私たちが癒しをいただいたり、はい、感動したりっていうところをあのやっぱり生で演奏してるのを見たり聞いたりすることでより感動して、はい、また今度は演奏者はそれをまた届けたいっていう気持ちになるわけですよね、はいはい、
そうですね、
相乗効果ですね、
はい、
で現在ですね、未来バンド沖縄寄付と女性のプログラム、はい、タクスの第7期でこの碧地校をめぐるプロオーケストラコンサート事業の寄付を募集しているところです、
はい、
でまあ、今回の寄付募集目標額が177万5千円というふうになっています、はい、上原さん、これはあのこれあったらどういうことができるんですか。
まず一つはですね、この額があれば離島の本当にあの離島の碧地校にオーケストラを そこへ連れてって講演ができる額なんです、
はいはい、
でそれ以外にも本島内であればそれでやっぱりこうオーケストラ講演がですね3公演ぐらいその学校へ行って、例えば生徒が2人でもフルオーケストラをとかですね、そういうのを目の前にして演奏を聴けるっていうのが、ね、その額になります。
うーん、はい、オーケストラが今度は行くんですね、
はい、そうですね、
すごいですね。でもこう津波小学校を終えていろいろ反応があったということだったんですけれども、はい、新聞見たよっていうことでお電話いただいたりしたそうですね、はい、
そうですね、新聞に掲載されたその日にですねお電話を何人かからいただきまして、前々から応援してるよ、素晴らしい活動してるねって言っていただいてた方ではあるんですが、改めてこういう活動を、ね、本当にしてもらいたいと思うっていうことをぜひ伝えたくてお電話したよっていう方からご連絡いただいて、もう本当に私たちは演奏で子どもたちの笑顔を直に見ましたけれども、それを知った方からもこうやって喜んでいただけるっていうのは、やっぱ沖縄県のこの子どもたちに対する皆さんの思いですよね。それに、響いていただいたのかなと思います。
ね、今届けようとする人、はい、そしてまたこういうのがあったらいいなっていう人、
はい、
またこれを応援したいという人、うん、いらっしゃいますので、はい、ぜひこの放送を聞いた方今度は、離島にもオーケストラを持ってきたいという希望がありますので、
はい、そうですね、はい、
ぜひ皆さんご協力いただきたいと思います。寄付と助成のプログラムタクス第7期、現在ですね碧地校をめぐるプロオーケストラコンサート事業について、寄付を募っているところです。未来ファンド沖縄のホームページから詳しい内容、そしてですね寄付をすることができますので、ぜひご協力よろしくお願いします、はい。琉球フィル、はい、碧地校公演で検索することが、は
い、そうするとすぐトップに出てきますので、はい、そこからすぐそのページへ飛べます。
はい、そしてですね、琉球フィルハーモニック、チェンバーオーケストラ伊予の、はい、活動などもぜひねご覧いただきたいと思います、はい。過去にこういうコンサートをしたんだなとか、
うん、そうですね、そしたら琉球フィルだけで検索すると琉球のホームページから活動内容とか、それからその事業に対してもリンクが貼ってますので、そこから入られるとどんな活動をしているのか詳しくわかると思います、
はい。詳しくは電話番号080-6497-8049 080-6497-8049、琉球フィルハーモニックまでお問い合わせいただきたいと思います。現在碧地校をめぐるプロオーケストラコンサート事業について、寄付を募集しています。どうぞ皆さんご協力よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さて、今回は、碧地校でのコンサートについてお話を伺ったんですけれども、那覇ジュニアオーケストラの皆さんも公演控えてるようですね、はい、
そうですね、今年の8月の9日にですね、日曜日なんですけど、パレット市民劇場で午後2時から第2回定期演奏会ということで、
はい、
去年は弦楽器に、講師の先生が入って演奏したんですが、今回管楽器も加わりましたので、やっとこうオーケストラとして、ね、コンサートを開けることになりました。
そうですか、8月9日日曜日、那覇ジュニアオーケストラの定期演奏会ということです。パレット市民劇場で午後2時から、はい、ということですので、どうぞ足をお運びください。でもこの碧地校をめぐるコンサートで触れた子どもたちがいつかジュニアオーケストラに入ってきたなんていうこともあるかもしれないですよね。
ぜひもう喜んで一緒に音楽をやりたいですね。
そうですね、ぜひ夢を届けるお手伝い、はい、また、ね、子どもたちの感性と、はい、可能性を、ね、開く取り組みになるかと思いますので、はい、ご理解とご協力よろしくお願いします。
お願いいたします。
今日はですね、一般社団法人琉球フィルハーモニックの代表理事上原正弘さん、そして上原玲子さんにお話を伺いました。どうもありがとうございました。
どうもありがとうございました。
ありがとうございました。